皆さんおはようございます、こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日7時にゴルフにまつわるすべてのことについて素直にお伝えする内容となっております。今日はですね、ケースケコーチと、対談をしましたので、それをですね、おそらく、2回か3回に分けて、これから、毎週1回、アップしていこうかなと思っております。ケースケコーチがね、どんな人なのかっていうことを、自己紹介を含めてですね、どういった人なのかっていうのを深掘りしました。本当にゴルフコーチとして一緒に活動していて、この1、2年、2年ぐらいでですね、ガラリとコーチングの内容だったりとか、この雰囲気だったりとか、すごく変わっていった印象が僕の中で、あるんですけども、その、ケースケコーチが思う、ゴルフについてとか、その、バックグラウンドについて、いろいろ話していますので、どんな人なのかなとかって思いながら、聞いていただけたらと思います。それではスタートしていきましょう。まずじゃあ自己紹介を、あんまりかしこまった感じじゃなくていいし、
はい、
なんでかっていうと、はい、レッスン受けてる人以外も聞いてるのね、多分。
ああ、そうでしょうね。はい。
多分今、80人ぐらい聞いてて、毎回。で、だからその中で多分知らない人多いから、
はい。
音声だけなんで、ケースケコーチはどんな人なのかっていうの
を。そんな
自己紹介お願いします。
自己紹介？名前は寺島ケースケです。生まれは、北海道の大樹町っていうところなんですね。
なんか打ち上げるとこだっけ、
そうです。ロケット打ち上げるところですね。
おお。
僕はね、ちっちゃい頃からなんか結構その宇宙産業みたいなのを、なんかやろうみたいな、そういう企業を誘致しようみたいな。
ああ、言ってたね。
ちっちゃい頃からね、なんかそういう感じだった地域ですね。僕がちっちゃい頃から。
あ、そうなんや。
なんでかっていう理由はよくわかんないんですけど。
ただもうそれ適してるってことだよね。
打ち上げに適してるっていう、話なんでしょうね。
じゃあ結構大自然の中のとこで育った感じ、
そうですね。かなり大自然だったとは思います。
ね、全然行ったことないからわかんないんだけど、なんかそんな感じはする。
でも、マオイとか、あんな感じですよ。イメージ的に。あの辺の、なんでしょうね。千歳よりは、もっと田舎ですけど、っていう、ああいう感じのイメージです
。おー。なるほど。で、そこで、ゴルフは？
ゴルフは、中学校1年生ぐらいから本格的にやり始めたんですけど、なんかね、小学校の時もね、ちょっとこう打ったりとかはして、ジュニアの大会とかも出たことがあるぐらいのイメージでした。で、小学校の時はなんかスピードスケートやってたんで、なんかあんまりゴルフはそんなにって感じ。
俺スピードスケートやってたっていうのがすごくて、まずそんな人いないからさ、身近に。
はい。
だから、そのスピードスケートからゴルフってすごいなと思って。
なんかでもあれですね、
ある意味こう、
そんなガチでっていうような、ね、やっぱり感じでなかったのかな、やっぱり今振り返ると。当時は、
それは、体育で始めたの？体育とかって感覚？それともなんか習いに行ったみたいな？
スケートで言うとね、やっぱ体育っていう感覚ではあるんですけど、なんかね、もうその地域の人はね、もうやるって感じなんですよ、とりあえず。スピードスケートは。 自然と冬はなんかスピードスケートみんながある程度やってるみたいな感じで、なんかその部活というかそういう小学校の時はまあ少年団っていう形だったんですけど、
うん、
なんかそこにまあクラスの、6分の1とかぐらいの人たちは入ってるって感じですかね。
なるほど。
うん、イメージ的に言うと。
へ
え。で、入ってない人も、まあ、基本的にはなんかやったことはあるし、
うん、
なんか親に多少連れて行かれてやらされたりとか、まあ、みんなでもそんな感じです、大体。全くやってないっていう人はね、あんまりいないですね。
いないんだ。
うん。
そこから、結構、まあまあ、なんと、やってて、うん、で、ゴルフは、どういう、うん、
ゴルフは、僕のね、兄が結構好きだったんですかね。
ほうほう。
うん、まあもちろん、その親の両親がやってて、それの影響っていうのはあるんですけど、特になんか兄貴がハマってて、で、なんかその、まあ、なんかゴルフをやるみたいな感じになってたんで、まあ僕やりたくなかったんですけど、
最初は好きじゃなかったんだ、別に。
そうですね。
へ
ぇ。絶対だって子供にとっては、わかんないですけど、僕の感覚からいくと絶対つまんないじゃないですかって、つまんないと思うんだけど。
ああ、うんうん。そうだね。おじいちゃんとかが行くっていうイメージだよね。
まあ当時はよりそうでしたしね。
うん、昔はそうだよね。確かに確かに。うん、
まあ僕が今ね、僕は今小学生でも、
うん。やらない
小学生とか中学生でもやんないかもしれないぐらい。そこまでやる気なかったぐらい。ですかね、
そうなんや、
うん。
でも、勉強して、そのスポーツの、あれだっけ、専攻の大学だっけ。
そう、高校は、そう、ゴルフ部の子がある高校に来まして、
うん、
でその後、その後も実はゴルフやる気ないだったんですけど。
でもさ、やる気ないのにさ、ゴルフ部のとこに入るっていうのはさ、それどういうことなの？
なんかね、やっぱりその、
強制？
なんでしょうね。強制ではないんですけど、なんでしょうね。まあ、いろんな人からとりあえず説得をされて、ゴルフはやっといた方がいいんじゃないかみたいな。
そんなことある？そんなさ、そうですね、じゃあ、いやいやゴルフ部入ったん？
まあ、いやいやっていうほどでもないんですけど。
うん。
なんか、
別にっていう、まあ、やるかぐらいの。うん、
まあ、ゴルフの成績ある程度使って大学も入って、みたいな。
へぇ、
うん、まあ、成績って言っても別に大したあれじゃないんですけど。
うん。
なんか、その時そう、まあ、今もあるんですけど、AO 入試ってい
う。うん、うん。
特別なこう、技能とかそういう成績を持った子が、なんでしょう、それを使って入れるような、そういう枠があるんですけど。まあ、ゴルフと、あとは、なんかその、一応学校真面目に通ってたっていう、その、なんでしょうね。内申点的なものと、あとちょっとした体力テストみたいなのがあって、
うん、
なんかそれで、大学に入って、みたいな。
おー。で、ゴルフの、専門学んだんだっけ？
まあ、大学自体は、教員免許を取るような、こう、体育の先生になる人みたいな感じの養成の、こういう大学の学部だったんで。
へぇ、うん、面白、
うん。で、ゴルフはね、全く関係はないんですけど、一応ゴルフ部が、大会ゴルフ部があって、
うん、
まあ、並行してって感じですかね。ちゃんとゴルフもやって、学校も行ってみたいな。
なるほど。で、はい、先生の教員を取ってるってことだよね。
そうですね。
教えれるってことだもんね。
まあ一応、受かればというか、その、免許は持ってるんで、
採
用してくれる学校があれば、一応その、
なるほど、いけるってことか。
教えれるって。はい。
それいいね。
まあなんか、結構やっぱりね、あれですね。なんというか、安心材料ったら変ですけど、
うん。
まあなんかすべてなくなっても、
ね、そういう。いや、確かに。
うん、
そうだと思う。
手段もあるかなっていう。の意味でいくと、確かに、まあ、うん、 よかったかなと思いますけど。
やっぱ取るにしてもさ、やっぱちゃんと、
うん、
まあ大学も行かないといけないし、
はい、
教育課程ちゃんとやらないと、ね、そんな塾の先生みたいな感じじゃないじゃん。
そうですね。
そのちゃんとね、行かないといけないから、
そう。
それいいよね。
まあ、ちゃんと一応大学に通わなきゃいけなかったし、一応そういう、うん、あのしっかりテストがあって、それもちゃんとこう、ちゃんと点数っていうか、取って、単位も取らなきゃいけないし、あとね、教育実習っていうのがあるんですよね。
うん。
それもね、行かなきゃいけないっていうのが、
どれとかな。え、教育実習やったの？
やりましたよ。
ケイスケ、ケイスケの教育実習のイメージが俺には分からないんだけど。
うん、教育実習は、結構、なんでしょうね。僕としてはすごい楽しかったですね。なんか結構分かれるんですよね。そこでなんかすごいその、教員に向いてるか向いてないかが
分かるとか、そうだね、
なんか好き嫌いが分かるとか、
うん、
うん、っていう意味でいくと、なんかすごい合ってるなと思ったし、めちゃくちゃ楽しかったですね。
おー、そうなんだ。へー、うん。でも結局今、その、まあ、うん、教員免許いらないけど、
うん、
まあこうやってコーチング、
はい、
まあちょっとこう、勉強とは違うけど、分野やってるってことは、ね、まあ、
うん、
つながっちゃいるよね。
まあ、ある意味、一部分ではやっぱこうね、やっぱ通ずるところもあるし、
うん、
っていうのはありますね。まあなんか、ちょっとこう、大きく違うところでいくと、まあ、レッスンと、学校教育ってやっぱり、その、なんでしょう、ね、レッスンってなんか、やる気のある人だけが来て、
うん、
なんていうかこう、うん、僕たちはその期待に応えなきゃいけないみたいな。
うん。
で、学校教育で行くと別に、なんて言うんでしょうね。やる気のある人もない人も、ちゃんとその、一定のその、なんでしょうね。学力をつけさせてあげなきゃいけないとか、努力をしなきゃいけないみたいな。うん。っていう違いはなんかありますよね。
そうか。
うん、
でも、
なんか、うん、
すごいね。俺は大学行ってないから、
はい、
小学校の先生になりたいなと思ってたけど、
うんうん、
勉強できないことに気づいて、
そんなことないじゃないですか。
受験をしたことがないのね、人生で。はい、一度も、はい、受験をしたことなくて高校も行ってるから、
はい、
なんかその、共通テストとかもやったことないし、
はい。はい、
でも やったら落ちてただろうしって。
そうかなんですか。
俺はやっぱりちょっとこう、勉強でちゃんと大学行って卒業してる人すごい尊敬するというか、うん、
あ、
俺だったら絶対大学に受かんないなと思うのよ。はい、これもリアルに。だから、すごいなと思って。
はい、そう、どうなんでしょうね。僕もほぼね、受験したことないです
けど。あ、そうか。あれで言ったからか。
高校
推薦で行った
から、ね、そうなんですよ。高校も一応なんか推薦で行って、まあだけど試験は受けたんですよね、その学力、その試験。
うんうん。
なんかその上位で、もし上位の点数取れば、その、
うん、
なんかその、なんだっけ、入学金が免除ですよとかって、なんかいろいろあったから、
うん、
一応そういうのは受けたんですけど、もう決まってて受けたみたいな。
ああ、なるほどね。
それもそれ以外のなんか、試験って、確かにない受験みたいな。
でも、ある程度、一応推薦って言っても、まあ、うん、バカだったら無理でしょ？本当にバカだったら無理でし
ょ？いやー。
わかんないんだけど、俺。
まあ、ね、やっぱりどのぐらいの学校行くかによると思うんですけど。
ああ、まあ、確かにね。
まあ、今、まあ僕の時もそうだったと思うんですけど、結構、選ばなきゃどこでも、
入れる
みたいなのは、あったと思いますよ、私立だったら。
あ、
うん、まあ、田舎の方は、その私立の方が、こう、入りやすいんですよね、公立より。
ああ、なるほどね。
公立の方が、こう、なんていうか、結構、うん、いかん、うん、公立の方にみんな行っちゃうから、私立が枠が多いみたいな。よっぽど、なんかこう、なんていうんでしょう、勉強が優秀な学校じゃない限りは。
そうか。
こんな感じだったから。
まあね。まあまあ、大学もピンキーだから、あれだけど、うんうん、そうか。 まあ、でもちゃんと、うん。
どうなんでしょうね、その、逆にそういうの全くやらずに行った人の方が、
うん。
なんか、ちゃんとしてそうだなって逆に。
ちゃんとしてないと思うよ。
そうなんですか。
いや、ちゃんと、
まあ、結構ね、レールから外れた人の方がやっぱりすごい力持ってるとは思います、やっぱり。
まあまあまあ、確かに、まあ、レールから外れすぎたからな、うん、俺は。
だからいいんじゃないですか。
いや、まあでも、うん、なんか、もう俺はその小学校とか、うん、特に中学校なんてもう先生が悪いと思ってたから、
うん、
なんかそのバカにさせる、その教え方の問題だと俺ずっと3年間生きてきたから、
うん、はい、
なんか、
うん、
でも高校入って、うん、
はい、
なんか受験なしで俺は高校入って、高校になってからすごい勉強しだしたんだけど、
はい、
やっぱなんか、まあ自分のコーチングにもつながるけど、やっぱ先生で、
うん、
やっぱこう生徒の実力は絶対変わるっていうことを俺はちょっとなんか中学校のその普通の中学校行って、はい、
うん、
その高校入った時の先生のレベルの差をすごい感じた、
うん、なん
か勉強にさせる気持ちだったりとか、
はい、
なんかこうなんて言うんだろうね、うん、
まあすごいわかります、
うん、なんかね、うん、そうそうそう、だから、
うん、
まあ、ケイスケもそうやって、
うん、
こう、ちゃんとレールっていうか、ちゃんと勉強して、で、教育実習もして、だって、教育実習なんてさ、
はい、
すごい、だってルールあるでしょ、ちゃんとこう、なんていうの、
ありますね、
ちゃんとこうきっちりしてるというかさ、
うん、
自由じゃないと思うんだよね。
うんう
ん、でそれをちゃんとやり切ったっていうのはすごいよね。俺だったら多分めっちゃムカついてるかもしれない
から、ね。それで幸い僕がその高校が私立で、
お
う、で、なんて言うんでしょうね。いい、すごい、今すごいこう振り返ってもいい学校だなと思う部分がすごく多くて。昔すごい不良な高校だったんですよね。その僕が通った高校が、
うんうんうん、
その北海道の中でもトップクラスに割るぐらいな、
で、
ちょうどね僕のなんていうの世代ぐらいの時には、うん、もうだいぶその名前とかもそういう雰囲気とかも全部一掃されて、変わってっていうそういうまあ段階を経ての学校だったんですけど、
うんうん、
なのでやっぱ先生方がねやっぱりこうぶっ飛んである意味ぶっ飛んでるっていう。から、そう、真面目じゃないっていうか、真面目じゃないって変ですけど、
うんうんうん、
だから、伸び伸びやらせてくれたんですよね。
ああ、それいいね。
うん、
もう大体、
うん、
もう、教科書通りの先生だとついてこないもんね。
そうですね。
やっぱ、生徒は。
うん、
そう。なんか、これなるほどね。
そうなんです。たまたま、多分ね、僕が、そう、教育実習した学校が良かったっていう。
うんうん。
のがあってみたいな。
あ、でもそれも運命だからね。
運命ですね。
そう、絶対。
うん。まあ、硬い公立高校とかあったら僕結構発狂してたかもしれない。
まあ、そうだね。
うん、
確かに、うん。それはね、結構感じるかもしれない。ケイスケの、
うん、
今のスタイルとか見てると。
うん。
確かに。まあでも、そうか。でそこから、うん、まあ、いろいろ経験して、
はい。
で、一般の、そのゴルフの企業にも就職したって言ってたじゃん。
そうですね。
それ、新卒で入った、
まあ、新卒、まあ、その前になんですけど、大学4年間行って、
うん。
まあ、4年生の時にそういう教育実習とかがあって、まあ、学校の先生かな、みたいな感じの。
うん。
の時に、なんかこう、かといってなんかすごいなりたいってわけでもなかったんですよね。
ああ。
うん。やっぱ なんか勉強も全然身が入らなくて、みたいな。
うんうん。
で、なんか唯一なんかこう、ちゃんと頑張ろうと思ったのが、なんかそういうゴルフの勉強みたいな。
お
ー。ゴルフを今度その、なんでしょうね。うん。 研究っていうのかね、なんていうんでしょう、突き詰めようみたいな。なことには、なんかすごいこう、うん、モチベーションが出てきた、出てきてしまったというか。
すごいよ、だって、いやいややらされて、
うん。
で、
確かに。
教育の勉強ちゃんとしたのに、いざやってみたら教育そんなに好きじゃねえってなって、コーチング、コーチング、ゴルフの勉強し始めるってさ、
うん。
どういう、どういう心境
なのか。いや、わかんないですね。
それ、それ、それ面白いね。
うん。一番、うん、モチベーションが出てきたのが、その、大学卒業ぐらいからっていう、その4年生ぐらいからみたいな。
お
ー。なんですね。それまではもうなんか、なんか全然っていう感じだね。
うんうん。
うん。今思ってもやっぱ全然。だったな、
まあ、そっからやっぱりちょっと勉強の、うん、したいものが、
はい、それでなんか大学にそのままちょっと行ったっていう感じ。
すごいね、大学院行ってさ、
うん、
ゴルフでしょ、ゴルフのことについてでしょ、
はい、
そのゴルフについてさ、
うん
うん、何を学ぶの？
なんかね、それもね、実際何を学ぶっていうのもなんか難しくて、なんか、その、まあ、そのモチベーションとしては、
うん。
そのゴルフでなんかその仕事がしたいっていうのがこうあったわけです
よ。ああ、うん。
でもなんかその、漠然となんかそのショップにじゃあ勤めるとか、練習場とか、うん、ただゴルフの指導者っていう感覚にもまだ至らなくて、
うん、
なんかこう自分でなんかその突き詰めたいみたいなあったんですよね。まあふわっとしてるんですけど。
うんうん。
うん。うん、っていう感じだった。
そうなんだ。
うん。
だからその時にはじゃあもうゴルフに関わる仕事したいから、
うん、
とにかくそのゴルフに関わる知識を、うん、まあ高めたいっていう一心でやったってことだよね。
そうですそうです。
なるほど。へえ、それさ、あの、ちなみにそのゴルフの、
うん、
それを教えてくれる教師ってさ、
うん、はい、
どんな人なの？
いや、もうゴルフ専門の人いなかったんで。
で、え、ゴルフ専門の人はいないのに、
うん、ゴルフ専門の先生はいない。そう、専門の先生はいなくて、ただなんかこう。指導教員は、なんかその、うん、専門でいくと、なんかそのスポーツ倫理学っていう、そのすごいちっちゃなこう分野の、
うん、
なんかその専門領域の先生だったんですよね。イメージ的に言うと、なんかこう、なんか社会学っていうのに近かったりとか、あと、教育とか、あと歴史とかもちょっと近いんですけど、なんかその、すごいこう、ぼやっとしてる感じ。その社会的なのと、こう、ゴルフっていうかスポーツ、
うん。
の関係性みたいな、なところを、こう、研究できるかなと思って、そこで。
は
ぁ、うん。すごい、特に今思ってもすごいぼやっとしてるんですけど。
うんうんうん。
うん、すごい抽象的なことをやってました。
へぇ、
うん、うん。
それを、うん、それを、え、2年間。
はい。
ああ、2年間か。
うん。だからなんかいろいろ調べてました。なんかゴルフに関わることに関しては。
すごっ。うん、いや
ー。なんか結果的になんか今、それが、なんでしょうね。こう、ゴルフをモチベーションにしたいっていう、うん、モチベーションにこう、なんでしょうね、こう、うん、人生を送ってる人とか、いるわけで。
うん、うん。
まあ、その人たちになんかそのいいサービスを提供したいみたいなところにはすごい繋がってますね。
ああ。そうだ、うん、そうか。
うん。
まあ、でもなんかそういう人って珍しいからさ、
うん。うん。
あの、強みではあるよね。
そうですね。
ね。
うん。
いないもん、絶対。だって。 結構少ないと思うよ、
うん、
聞いたことないもん。やっぱ教育やってゴルフコーチになってるっていうのはね、
うん、なかなかまあ少ないとは思います。
うん、そうか。じゃあそれを勉強して一般企業に行ったってことだよね。
そうなんですよ。で、まあ、名前も出しちゃいますけど、アコーディアゴルフっていう会社
に
勤めました
、ね。うん、もう大手だよね。大企業じゃん。そ
う
です
ね。うん。そうなんですよ。その当時は、
うん、
結構その、上場企業だったんですね。一部上場企業で。
うん。うん、
結構やっぱしっかりはしてましたよ。その、給料も悪く、全然良かったし。
うん。
なんか残業とかもね、あんまさせてくんないみたいな。
へぇー、
うん。
あれ、支配人枠で入るの、
うん、
あれって。
うん。まあ一応その幹部候補生みたいなイメージですかね。
そうだよね。
そういう枠があって、そういう、
うん、
そういうイメージで入る感じですね。
だってその、うん、コース管理行ったりとか、フロント行ったりとか、はいはい、いろいろ全部体験するってことでしょ、
はい、全部一応、はい。体験して
ます、
うん。レストランだけね、唯一僕行かなかったですね、なんかその。なんか他の部署が、その、人手が足りないからっていうので。
うん。
まあ唯一、レストランだけ体験できなかったかなっていう感じ。
そうか。ああ、なるほどね。うん、俺も、その、うん、俺は PGM の、
はい。
あの、バイト枠で入ったんだけど。
はい。
やっぱそういう、なんていうの、うん、あの、ちゃんと大学卒業した子が、うん、なんか、コース管理に、こう、体験、うん、3ヶ月やってたんだけど。
はい、はい、はい。
なんか。
それと同じですね。はい。
めちゃくちゃ、うん、俺、なんか、まあ、PGM はちょっとスタイルが違うのかもしれないけど、
うん、
なんかすごいやらされてたから、なんていうのかな、まあ、こういう子たちがこうトップになるためにこういう動きをするんだなっていうのは、うん、なんか感じたんだけど、
うん、
女の子もいたし、
はい、
なんかこう慣れないことをね、うん、なんで俺コース管理やってんだみたいな子もいたしさ、
うん、
なんかその一般企業入ってさ、
うん、
やっぱいろいろ回されて、なんか多分、そっから支配になったりとかすると思うんだけど。
はい。はい、
そういう感じね。
そうですね。結構やっぱでも、なんでしょうね。まだその、ゴルフ場ってその大卒を、そんなこと取ってるっていう感じ、
うん、
は、僕の時でさえね、そういう感じなかったんですね、あんまり。やり始めたぐらいな感じ、時だった、
ね。
うん、だから、ほとんど支配人とか、とか、副支配人とか、みんな、ね、そんな別に大学出てるとかじゃなかったですよ。
そうか。
そういう意味ではね、やっぱりその、まあ、その時の僕のいたゴルフ場の副支配人は、
うん。
なんかアルバイトで最初入って、みたいな。で、あの時で30、あの方が今、33ぐらいだったのかな。
で、相当優秀だね。相当優秀だったってことだね。
うん、
頑張ったのか。
うん、だと思いますよ。
まあ、
別にね、やっぱり18で入っても、
うん、
ちゃんとやれば別にその、役職がちゃんと上がってくっていうところでいくと、みんなフラットだし。
ああ、
うん。
やっぱちゃんとしてるね。やっぱ、
うん、
そうか。まあ、そこ経験して、うん、2年とかもっと、
いや、もうね、1年しかいなかったです、結局。
あ、ちょうど1年で、
そうなんですよ。
コーチになったんだね。
そうです。
ああ、
うん。
でも1年でさ、うん、なんていうの、いろいろ先も見えて、出て、まあ、一応こうレールというかさ、
うん、
あった状態で、
うん、
よく決断したね、そんな。
やっぱり、なんでしょうね、こう、 そこにいて、ね、どのぐらいのこうスピードでこう出世するか別としても、
うん、
なんかその、見えてるわけじゃないですか、そのゴールが。
見えてるね。うん。
まあ、だとしたら満足しないなっていうのがあって。
うん。
なので。
あ、逆に見えてるから満足しないなと思ったってこと？
そうですね。
それ、まあまあ変わってるね。
まあなんか劇的になんかこう、すごい、わかんないですけど、じゃあ2、3年後に、
うん、
じゃあゴルフ場作りますからそこのなんかプロジェクト任せますみたいな話なんてことあるわけないじゃないですか。
うん、
あるわけないって変ですけど、うん、そのペイペイの社員に、
うんうんうん。
って考えたら、モチベーション湧かないなみたいな。
そうか。でもある程度のさ、うん、やっぱ給与とか、
うん、
その休みとかも分かってってさ、うん、そんなに悪くなかったわけでしょ、
はい、あのね、そんなに悪くないと思いますやっぱり。うん、
しっかりしてると思います。1年目です。そっちを取るのはすごいよね。
そうなんですかね。うん。
やっぱ、結構な決断だと思うけど。
うん。
でも、そんな、先が見えてるから。相当変わってると思う。
まあ今ね、思っても、正しい決断をしたなとは思うんですけど、うん、自分で。あの、すごい、いい判断だったなとは思うんですけど、うん、あの、その、理由がというか。
うんうんうん。うん、確かに。いい理由だよね、それはね、
うん。なんか仕事がね、大変だからとか、
うん、
なんかその、お給料がとか、
うん、
なんか地方に飛ばされるとか、
うん、
そういうのじゃなかったんで、別に。
確かに。とか
職場の人が嫌でとかっていうことでもなかったんで、
うんうん、
なんかそういう意味ではすごいポジティブな、なんか理由だったのかな
って。ってことだよね。
うん。
そうか。まあでも、まあ、今の感じだと良かったよね。
うん。
やっぱり、見てると、
うんうん、
まあだんだんやりたいこともできてきてるし、
うん。
やっぱ、まあ早めの決断が良かったね。
そうですね。
これずるずる言ってたら多分やんなかったと思うんだよね。ある程度まで行くと。なんていうの、決断が鈍るというかさ、はい、若い時じゃないと、
はい。はい。うん、確かに。
感じだから。
うん、
そうか。
うん、なんかね、それがね、大きな理由ではあったんですけど、もう一個の理由としては、うん、やっぱりゴルフがあるとやっぱ好きですし、
うん、
なんかその技術が伸びないなと思ったんですよ、自分自身の。
うんうんうん。
このまま、例えばこう、まあ働いて、働きながらもゴルフってこうできる環境だったので、
うん。
うん。うん、で、働きながらこう、逆に言うとこう、プロの資格取ってるいた人もいたし、
うん。
うん。なんかこう、それで、ね、こう、突き詰めてる人もいたわけなんですけど、まあ僕がその時にやっぱりこの環境を変えないと無理だなと思ったっていう。うん。そこも結構大きなとこでしたね。
なるほどね。
うん。
確かにね。うん、そうだね。
うん。
まあ。
ある程度人を納得させれるほどの、例えばなんかこう、技術とか、振る舞い方とか、
うん、
話し方とかも全部含めて無理だなって思ったんで、うんうん、このままだと。
そうか。いや、いいあれだね。うん、なんか、順当にゴルフには繋がってるよね。
そうですね。
の何が起こるか分からんっていうのはよく分かる感じがする。
うん。
うん、そうか、
うん。
まあ、その原点のコーチになって、うん、何年目だっけ
今、
6年ぐらい経つのか。
最後まで聞いていただきありがとうございます。今回の話は一旦ここで一区切りしたいなと思うんですけども、結構ね、自己紹介だけでかなり深掘りをした感じで、なんか話していくうちにですね、まあ、こういう考えだったんだなとか、なんかこうゴルフコーチに至るまでにそんな過程があったっていうのもまあ知らなかったので、 やっぱり面白いですよね。こう言葉にして話してみるとその人の、まあ、雰囲気とかものが分かってくるんで、僕自身もすごく、勉強になった部分もあったりとか、影響を受けた部分がたくさんありました。ということで次はですねこの続きをお伝えしたいと思いますので、またお楽しみにしていただけたらと思っております。では皆さんコメントもお待ちしておりますので、ではでは。